はい、おはようございます。チムシ松本のデジオ虫の声。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、案内します。今、あ、ちょっと待ってくださいねっつってカレンダー見たら5月のまんまだったから、あのビリってやろうかと思ったんだけど、 あ、いいっす、いいっす。今日も、
うん、
最近もうゲスト来ないと撮らないのかっていう話ですけどまあちょっと勘弁してくれと、あの、いや、一人でも撮りますから、撮ってないけど、あの、やめはしませんから。まあ忙しくて、で、まあゲストは、レイブンの阿部さん、
こんにちは。
シーチキンはまた別？
シーチキンはシーチキンも一緒です。
もう阿部さんが主催？
そうですね、法人で会場を予約するのがすごい直前じゃないとできないっていうことで、うん、任意団体だったら何ヶ月も前からいいですよっていうことだったので、
あ、そういうの
その場で任意団体を名乗った。
はいはいはい、なるほど。ちょっと待ってくださいね、気になってしょうがないんでカレンダーちぎっていきます。
はい、
ご無沙汰ですよね。
そうですね、もうデリオは聞いてましたけどね、釣りもあんまりしてなかったですね、しばらくは。
阿部さんが、
はい、半年ぐらいしてなかったですね、
釣り。
釣り、
それはした方がいいですよ、うん、楽しいから。
また楽しいっていうのが分かったのでまたやろうと思っております。
はい、で、まあ、今回は、宣伝じゃないですけど、あるお題があって、阿部さんはわざわざこの西川口のうちの、作業場まで来てくださったんですけど、
はい、
まあ久々なんで、
うん、
無駄話も取って、口が回ってきてからシーチキンの話をしようと思って、まあ、ずっと会ってから飯食いに行って喋ってたんですけど、僕の、自慢話が始まりかけたところで、
うん、
これはもったいないと、
うん、
あのデジオで自慢させてくれということで、
うん、そうですね、はい、なかなか貴重な話だと思うので、
はい、で、阿部さんがまずうちの家に来て、
うん、
だいぶ綺麗になったでしょ。
ちょっとびっくりしましたね。前来た時はどこまででも土足でいいのかと思ったけども、玄関入った途端に脱いだ方がいいのかなって
確かにいろんな表現がありますけど、確かにその例えば道をまっすぐ歩きにくい、
はい、うん、そうですね、
あの当たりそうとか。
前は作業場を動く時はカニ歩きでしたね。まっすぐ普通に歩けるようになってて、すごいすごいなと、
はい、
びっくりしました。
で、下で撮るか上で撮るか迷って、とりあえずじゃあ上も見て、
うん、
だって前も上ってどうだったんだろう、なんか
上は
上も上上で着なかったでしょ多分。
この部屋は全部布団と服でしたね。
ああ。
で、阿部さんここで寝てって言われた時に足で服をガーッとどけてそこって言われた。これは服をかけて寝るのかなとかいろいろ悩みました
けど、ね、なるほど、いや鳥の巣みたいな、鳥がその枝を取ってくるみたいに。
そうかな。でも鳥の巣はね結構見ますけど、鳥の巣綺麗ですよ。
あ、そうですか、なるほど。あ、なるほどね、それはプロですからね、はい、なるほど。
ずいぶん綺麗になって、階段もすっごい綺麗ですね。
あ、そうですか。今回それでも汚い方だと思ってたんですけど、
まあ隅っこの方ちょっとほこり乗ってましたけど、はい、前回遊びに来た時は階段の上の方から下の方まで一気に、
あ、阿部さん滑り、
そうですね、
落ちたんですよ、
思いっきり落ちて青たんできましたから、今回滑らないんで靴下脱いできたんですけども、必要なかったでしたね。
いや、その前にあの角度がやばいでしょ。
角度ね、ちょっとね、
落ちた理由のもう一個はみんなビビりますから、
うん、下りやすいように傾斜ついてますね、
はい、で、まあ、じゃあ上も見てくださいって言って、うん、で、まあ、今2階だと撮ってるんですけど、そう、なんかこういうことができる、こうちょっとね、
そう
感じになってるでしょ。
すごい、
椅子だけ持ってくれば
オフィスになってますね。
そうで、
オフィスに飾ってる絵が
やたら薄らでかい、うん、身長ぐらいの高さの絵が
すごく目を引くというか、引きつけられるというか、
襖よりでかいですよね
、うん、
幅が。で、これは何ですかと、
うん、
自分で描いたんですかと、うん、こんなん描けるわけないで、でその話をしてて、一応言ったことあんのかな、わかんないですけど、いや、斉藤誠さんっていう、
はい、 なんかデジョで
デザイン業界では
昔喋ってたんじゃないかな、ま
あ、最近分かったんですけど、うん、同じような話は何回してもいいんだということが分か
る、うん、
じゃないとその1回聞かなかった人
そうですね
には一生届かない話だし、はいはい、まあ、自慢話はいいですよ別に、
うんうん、
だけどそのちゃんとした話、
うん、
ルアーの色の話とかルアーの使い方とか伝えたいことは何回も話しないと、うん、チャンスがいっぱいあった方がいいし前引っかかんなくても今回聞いてて、
ね、
なるほどっていうそのお客さんが、うん、このルアーを1個持ってた時代と3個持ってた時代で違うだろうしとかって思うようになったから、うん、でまあまあだから被るかもしれないですけど、
はい、
自慢話として斉藤真子さん、
うん、
デザイン業界では、
うん、
あの一応なんつってもう言っちゃ多分 レジェンド的な人だと思うんですけど、
うん、
あの田中一行と か、
うん、
なんかそういうその本とか本人の本とかな名前で出てるような人、
うん、
その仕事こんな仕事をやりましたみたいな、うん、まあ一番なんか一番身近な仕事はとしてはなんかそのなんか AU の携帯でなんかあのピッカピカのまん丸の中の銀色 の 水道の蛇口みたいな光り方のツルンツルンの AU の携帯があ
るんですか
あったんですよなんか5年ぐらい前に結構有名なその AU がデザイナーシリーズをやり始めてでなんかそのちょっとタイルみたいな色のやつが出たりとかしてる中で、
うん、
なんかチュルンチュルンの銀色の携帯をデザインしたのが斉藤さん、うん、他の僕も知らなくて実は初めて会った時は、
うん、で何がきっかけで会ったんだで何回見に行った
の僕の友達のタキオンタキオン僕も半年ぐらい連絡取ってないですけど、
うん、
新年会以来連絡取ってないですけど
男前タキオン
タキオンと、うん、いつも絵を見に行くんですよ、
うん、
で、ちょっと移転してしまったんですけど今多分六本木の方に行ったんですけど和光ワークスオブアートっていう割となんか有名なギャラリーがありまして、うん、そこで、ルック・タイマンスっていうこれまた有名な画家の絵がありまして、
うん、
見に行ったんですよ、
うん、
タイマンスを見に行こうとすごいいい絵なんですよ、
うん、
やばいとで2部屋あってそんなでかくないんですよギャラリーだから、
うん、
でも2部屋あって1部屋で10枚もう1個のちっちゃい部屋で、5枚とかそんな感じ、
うん、
あのその畳ぐらいの大きさの絵が、うん、からはもっとちっちゃいもうポスターって言ったらあれだもんな雑誌、
うん、
見開きぐらいのサイズの絵から、うん、で本当に良かったんですよ、
うん、
でタキオンと絵の話が合うんでこれがいいあれがいいとかって言ってたら、うん、その1個目の広い方の部屋の角のおっさんがこっちにツカツカツカってきて、
うん、
その話に加わってくるんですよ、
うん
あのどれがいいとか、
うん、
向こうの部屋は見たかとか、
うん、
であ向こうの部屋まだですね
と、うん、
誰だこのおっさんって思ってたんですけど、
うん、
でギャラリーの人だろうと、うん、角に座ってたから、
うん、
でまあ、 あじゃあ見てきますとかっつって、
うん、
ちょうどまあ一周した後だった、うん、多分一周するのは待ってたと思うんですよ、
まあ、
そのおじさんは、
うん、
で僕らはキャッキャキャッキャあんま人もいなかったんで、
うん、
なんか絵見てうわこれどうやってんだろうとか側面見てこれ、
うん
絵描いてからはっつけてんなとかキャンパスに、うん、なんかいろいろ言ってて、うん、一周してなら向こうどうのこうのって言うからあじゃあ向こう見てきますとかって言って、
うん、
すごいそっちも良かった
ん
で、
うん、
で見て戻ってきたら、
うん、
入り口にいるんですよそのおっさんが、
うん、
どうだったとか言うんですよ、
うん、
完全にギャラリーの人じゃないですか、
うん、
で喋ってていやあの二人とも気に入った絵があったから、
うん、
あの絵が良かったとかって、うん、そうかつって、
うん、
なんかあのなんか太陽の絵があったんですけど、
うん、
真ん中がキャンバスのまんまだったんですよ白く明るくなっていくんですけどキャンバスのまま一番明るいところを残してあってでバンドあと塗ってあってあれ太陽の部分塗ってないですよねとかって言ってたら、
うん、
なんか面白いみたいな話になってそのおじさんが、
うん、
でどんどんなんか好きな絵好きなんだとかってどんどん話してて、うん、で何がびっくりしたってギャラリーの入り口のドアのところにそのおっさんが立って待ってたんですけど、
うん
まあ、そのおっさんでも斉藤さんですけど、 タバコ吸い始めたんですよ、
うん、
ギャラリーの中でタバコ吸うのも完璧なまでのタブーなんですよ、
うん、
まあ、入り口から外に出ればいいのに、なんか僕の記憶では体半分ギャラリーのところにいるようなすごい中途半端な位置でタバコ吸い始めたんですよ、
うん、
って思って、うん、なんだこのおっさんと思って、うん、相当衝撃だったんですでも、うん、話してて別に面白かったから普通に喋ったら何の仕事してるかみたいなことを言われて、
うん、
まあ、だから向こうも興味持ってくれたんです、うん、楽しそうに見てたから、
うん、
で絵の話散々した後に、うん、あ、あ、ね、やっぱあのタキューはデザインの仕事をしてるから、うん、先に僕そういうのをすぐに言わないというか意味わかんないじゃないですか釣りの仕事を言っても、
うん、
でもタキューがまずデザインの仕事してるんですっつったらいきなりそのおっさんがピクンってなって、
うん、
俺斉藤誠って言うんだけどって言ったんですよ、うん、僕本当に心の中で、
うん、
出たよと、
うん、
自分の名前言うおっさん、
うん、
知らねえよと、
うん、
そんなの、
うん、
でパッてタキオの顔見たら、うん、完全に硬直してたんですよ、
う
ん、あれと
思ってすごいおっさんなのか。
でその後タキオが言った一言が、え、あの斉藤さんですかって言ったんですよ。で僕も、お、あの斉藤さんかと、
うん、
わかんないですよ誰か
わかんないけども合わせたんだ
で、いや分かってないっていう素振りあんま見せなかったけど、うん、あ、話合わせて、とかって言ってタキ、うん、の相当好きだったらしい、
うん、
その後デザイナーの友達に言ってもなんか一番好きな人だったとかって言ったりしてて、うん、友達がと結局その帰りに本屋さんによって、
うん、
斉藤さんのあのやった仕事とか見て、
うん、
あの見たことはあったっていうのが分かったんですけど、うん、へえと思って、
うん、
てかまあその本人より本人の会ったすぐにその仕事を見て、
うん、
すげえかっこいいなとは思ったんですけど、うん、何ぼかは見たことはあったけど名前とかデザイナーですからね、うん、言ったらその絵描きだったら名前覚えてるけど、うん、そういう目線で見たことがなかったから分かってなかったんですけど、まあ、言ったら絵描くのは絵が好きな人なんですよね多分、
うん、
デザインって言ってもそのどっちかというと平面ポスターとかだったから、うん、でポスターとかで金メダルとか取ってて、うん、世界一の賞でらしかったんだけど会った時はだから、
うん、
タキオンがいなかったら誰だこのおっさんで終わってたんですけどでなんかその時にブツブツ話してあの斉藤さんですかっていうので僕も一応丁重に話して、
うん、
僕はまあその前にあの美術の方で働いて村上さんとかで働いてたから、うん、そういう話もしたら、
うん、
村上さんの絵を持ってるって言ったのかな、
うん、
なんか絵を結構コレクションで買われてるとか、うん、奈良さんの絵とかを持ってるとかって言って、うん、っつってでひょっとしたら僕がだからそのやってた手伝わせてもらってた時のなんかその模型みたいなのを持ってるかもしれないみたいな、
うん、
模型もあるとかって言ったから、うん、マジっすかとかって、まあ、僕がやったよりもっと前のやつだったんですけど、
うん
話しててちょっとお前ら面白いから、
うん、
今度あの時間があるときに事務所に遊びに来いって言われて、
うん、
で、まあ、僕なんかいつもそういうのもだから人が誰かいたら必ず、ま、任しちゃうから、
うん、
タキオンに連絡先を聞いてもらって、
うん、
まあ言ったら僕らその時分かってないですから誰か、
うんうん、
タキオンは分かってるから、うん、そっちつながりであの彼はまあもちろん仕事としてもデザイナーの斉藤さんの仕事は見れるんだったらいいだろうしと思ったから、うん、あのそっちでやってもらって、
うん、
その時が別れた
ん
です、
うん、
でびっくりしたなとかって言っててで一緒に本屋とか寄って飯食って別れたんですけど、うん、でもその言われたらちゃんと連絡取らないといけない、
うん、
でタキオンが連絡取っても取っても忙しいから、
うん、
なかなか予定が
合
わないと、
うん、
でだからまあもうちょっとさまた2週間ぐらい連絡してくれとかっていう感じでずっと伸びてた矢先いきなり僕も連絡先教えてたのかな覚えてないですけどいきなり僕の携帯に電話かかってきて、
うん、
あどっちだっけな事務所行く前にもう一回どっかで会ったのかななんかその斉藤さんのイベントかなんかがあったかなんかで、
うん、
かもしれないですね、
うん
展示かなんかで、
うん、
かなんかで、でその時になんか仕事の話してはったんですよ。なんかでかい仕事が決まるかもしれないみたいな、うん。で、まあその後 かな、それが挟んだかどうか覚えてないんですけど、うん、電話かかってきて携帯に、うん、誰かわかんないですよ、
うん、
なんか斉藤ですとかって言われて、うん、うわっ、
うん、
今何してるんだって言われて、いやちょっと釣りの仕事で外に来てますとかって、うん、そうか、じゃあ今日は無理かとか、明日来れないですかとか、で、なんだと思ったんですけど、まあ、帰るのがいつかって言われて、いや今日戻りますけどって言ったら、うん、だから明日事務所にとかって言われて、うん、それとは別だった。遊びに来いって言われてたの別で、もう完全にその金沢21世紀美術館の個展が決まったっていうので、うん、ハイパーテンション上がって、
うん、
斉藤さんデザイナーの仕事、デザインの仕事もやってる、
うん、
ジムそのデザ、なんていうんですか、デザイナーの自分の事務所のスタッフの人以外いないですから、
うんうん、
言ったらだから5人ぐらい、斉藤さん入れて5人ぐらいで回してたんですよ、うん、ジムの女の人と斉藤さんとあと3人ぐらいデザイナーの人、うん、ただまあ美術館の仕事決まったって意味が分かんないけど、
うん、
何なんだろうと思って、だからちょっと自分も分かんないと金沢21世紀美術館ってやばいんですよ、
うん、全然
僕が見てきた美術館の中でも普通に日本だとトップ3に入るぐらいの、まあ、だ建築した人が確か有名な人で、
うん、
多分今人気ある美術館とかそういうその工業として成功してる美術館のうちの多分一つの例だと思うんですけど、うん、本当にあの街の中にちゃんと収まってて、
うん、
なんかなんたら園って金沢のなんか有名な公園のすぐ隣なんですよ、
うん、
でなんかすごい外は普通に街の人らが遊んでて、うん、美術館の周りで、うん、そういうただで使える施設をみんな遊んでて、うん、美術館でもすごいのやってて、
うん、
僕も3回か行ってるんですけどわざわざ車で、うん、だからそうやってちゃんと人呼べるぐらいのあれで、
うん、
と、
うん、
って呼ばれて行ったら僕一人だったんですよ、まさかタキオン関係なくて、
うん、
もうそんなの分かってないからすぐ来いみたいなこと、うん、本当電話で今日来れないかとか言われたんですよ、うん、かかってきたしすぐに、
うん、
でせっかちな人だなと思って、
うん、
でもあのぐらいの年代の、うん、その一線で戦ってる人があって、
うん、
こうあのずなんかいい意味で、うん、とんでもなくズーズーしいというかもうズバーンって言うこと聞かせられる強さがあるんですよ、
うん、
男としても、
うん
はいっつって次の日行って事務所行ったらなんかそれが決まったと、
うん、
電話で聞かされましたけど、
うん、
どうしようみたいな
意
味わかんない
酔われてったらどうしよう
みたいなぐらいのあれで、
うん、
ネタはあるとで作りたいこともあると、うん、だからまあそういうのでなんかそういう話してたらやりましょうみたいになって、
うん、
デビューが金沢21世紀美術館なんですよ、そのアーティストになるっていうことでデザインの仕事を今控えてて、
うん、
もう絵とか描くみたいなのでではーってなって、
うん、
もうやる僕アシスタントみたいなのもやりたくないと、
うん、
逃げ出してやめてるから自分の仕事もあるしって言って断る気満々で行ったんだけど、うん、断れなくて、
うんうん、
それまあまあ、ま、負けたからしょうがないですよ、
うん、
もうあの勝負に負けたから断る気満々で行って断れなかったからしょうがないですけど、
うん、
なんか作品の一個がいろいろ言われた中で作品の一個がなんかこれはなんかあの作品だけど自分の生きてるうちに作る墓みたいなもんだみたいなこと言われて、なんかそのこれに俺はもうこっからの人生をかけていくから、
うん、
あの手伝いみたいな、
うん、
俺の墓作りを手伝いみたいなことを言われたのは覚えてるんですよ、
うん、
めちゃくちゃ断れないっていう、
うん、
でもまあまあ一応僕もね村上さんのところでいろいろ勉強させてもらってもう逃げ出したのにまた美術の手伝いとか申し訳ないっていうのもあったし、うん、あとはだからまた頑張ったらダメになるって思ってたから自分の仕事もあるから、
うん、
これはと思って、
うん、
じゃあと思ってやるって決まった瞬間に滝尾も巻き込むことにして、
うん、
じゃあもう彼も結構いろいろやるんで、
うん、
って言って 斉藤さんもいやそうやとすぐにまたもう一回二人で来てくれみたいな感じで日程が決まって、
うん、
滝は全く天然だから最初分かってなくて、
うん、
松本が手伝うんだなっていうつもりで来たんです、うん、僕は何も言わなくて、
うん、
黙ってますそれどうせ斉藤さんに言われたら断れないだろうと思って二人で行って、うん、案の定よろしく頼むよとかって言われて横でポカーンとなってんのを見ながらいや、もう一人じゃ無理っすよ、とかって。えーって言ってたけど、ちっちゃい声で。で、二人でそこから三ヶ月半ぐらい軟禁ですよ。もう、本当にだから一週間の三日からそこらはそっちの方の仕事やってたから、実はその時期。ビルダーになってた時ですよ、独立して。あの、給料もらってましたけど、その間だけ。その、いくらだみたいなこと言われて。お前らの給料はみたいな意味わかんないですよまあ勝手に決めてくれたんだけど、
うん、
だから本当に、まあ、月半分はそういう仕事してて、うん、僕とかは金沢二次市美術館の模型とか作って、展示模型を全部作って、まあまあだからこの中さんにバレたら怒られるけど一応だノウハウ的なその知ってたとは思うんですけどね、だから中さんのこと、うん別に面識もあるから、うん、村上さん言ったって言ってたから、だから僕の名前は絶対出さないでくれと、
うん、
裏切りみたいになるの嫌だから、
うんうん、
だけどまあまあ、ある程度は知ってたと思うんですけど、うん、それをだからあのやってたようなことに近い手伝いをやって、展示 の, その方向性決めをずっとやって手伝って、
うん、
結局ね、だから全部あの、ほとんど言ったことも全部かなわずに、
うん、
最後、どんどん変わっていって、多分作った作品も全部没にしながら、とんでもないエネルギーの人だったから、一週間後に行ったらなんか物が変わってたりするんですよ。でもあれはダメだみたいな。っていうのを、なんかもう、結局一年半ぐらいあったんで、準備期間は。最初の、なんかその業者が見つかって、大まかな道筋が決まるまで、大きく言うと半年ぐらいずっと手伝って、で、そっから月一回ぐらい呼ばれて見に行くみたいなんで。その手伝ってる業者もタキオンのなんか大学の先輩の人を紹介して結局まあそれでその人が頑張ってくれたから僕らはもう助かったんですけどそれなかったら多分もうやばかったですけどね雇われてたん
ですよ、ま、いくつぐらいですかその当時で
いくつぐらいだろう分かんないあんま出てこないんですよね、斉藤さん調べた。
すごい勢いのある人なんですね。
もうえげつないですよ。会ってた当時はね、うちモノマネできたんですけどね、喋り方とかも、特徴的で、欧米な人なんで。斉藤誠、うん、1952年ってことは
?60 歳です。
ああ、そっか、
そんなもん。
日本のグラフィックデザイナー、福岡県北九州市出身、小倉工業高等学校、科学科卒業。
で、それを手伝って、
うん、
終わって、この絵は
その時の、あの、褒美です。
お
だから、その時、あの、カナダ、本当に、こんなぐらいのやつでキャンバスに描いてる絵が、うん美術館埋めるぐらいだから、さっきの、あの、ほんの分作品あるんですよ、あれ全部。
あ、全部なんだ。
全部作品
だった。
気狂ってんだと思うんですけど、だ, だいぶ借金したとか言ってたけど、借金なんか売り飛ばしたって言ってた。あんま言っちゃいけないのかもしれないけど。
すっごい量だよね、
うん。エネルギーがおかしい。
その時の、さっきの本は、その展示会の分だけなんだ。
そう。展示しないのもあるけど、多分あん中で。あの、もう美術館に入らなくてというか、うん、選んで展示したみたい。確か。
すごいなぁ。
金沢のオープニング行きました。
うん、
もし村上さん来たらどうしようとかして言ってて、一応案内を出してやると。斉、
うん、
藤さんが、当日じゃあマスクでも用意するかとか勘弁してくださいよ。でも見てみたいじゃないですか。こっちも1年半以上
経って、うん、かかったもん、
うん、なんかちょこちょこ最後、あれだったけど、すごい聞いてくれる、それも聞いてくれというか、どうだみたいな。行くたびに、ブワーって呼ばれて、うん、並んでて、うん、どうだって。でも、ただ単に感想を言う係っていう。
うん、
で僕はできるだけ、 いいとか悪いとか好きとか嫌いとかをはっきり言うようにしてた、
うん、
これは僕はあんまりピンとこないですね、
うん、
なんですとか、
うん、
なんかそれでまあでも信用
そう、ね、
アンドというか全部褒めててもあれだからと思って、
うん、
いや石橋貴明とか、
うん、
言いましたよ
急に来るんだ、
うんうん、いやだからやっぱ一応テレビ業界にも関わってる人だから、
うん、
秋パイ先輩とか、あ、じゃあ秋元康とか普通に知り合いの人だからいたのかもしれないけど分かんない、なんか本当にいっぱい有名人いたけど、
うん、
いすぎてよく分かんなくて、
うん、
その時に小山富夫さんっていう村上さんが入ってたギャラリーの、
うん、
僕も働いた時の世話になった人と脱走してから初めて会って、
うん、
すいませんでしたって謝った
んです。それがこの絵なんですね。
そうなんですよ。学代だけで18万ですよ。意味が分かんないでしょ。18万は僕は払ってるんですよ、学代を。いや、くれるけど。絵の内容は、だからそれもっと高いんだろうけど、
うん、でも18万だからね。
最初、なんかもっとえぐかったんです
よ。
30何万だもっと立派な額を斉藤さんが見積もった額は立派すぎてまずそれでもし僕がじゃあ頑張って30万払ってたら、うん、家に入ってないんですよこれ。これ階段スーパーギリギリでもし今度出すとしたらもう窓から出すしかないんですよちゃんと梱包してこれプロが持ってきてくれたから無理やり梱包材ゴリゴリすりながら階段上がったんですよ。だから出せないんですよこれ本当もう本当に
じゃあ前も来た時あったんだ。
あったかな。
見えてなかったんだ。なんか
ね、いやですかね、広さがないから。
なるほど、
自慢の。
素晴らしい、片付けた成果がここにも現れてる。
でもやっぱ飽きないっちゃ飽きない。
うん、
うちに家にあると壁画レベルですけど、
うん、
なんかさっきも言ってたけど自分の好みで選ばなかったんですよこれ、
うん、
あの時の作品の中からプリントとして作品をやると、
うん、
お礼に、
うん、
だから作品の中から好きなの選べって言われて、うん、何枚か選んでずっと悩んでて急遽全部やめてこれにしたんですけど、うん、その斉藤さんが逆に一番思い入れがあるやつにしようと思ったんですよね、
うん、
僕の好き嫌いじゃなくて、
うん、
多分これは相当自分本人が気に入ってんだろうなっていうのもわかるし、
うんうん、
そう思うとなんかあれかなと思って選んだらなんか趣味がいいって言われて、
うん、
そりゃそうだろうと、斉藤さんが一番気に入ってそうので選んだ、
うん、
でもね飽きないですよ。ひょっとしたら僕が選んでたら自分の好きなの飽きてたかもしれない、
うん、
もうちょっとチャカチャカというか色が入ったりとかしたやつだから、うん、本当になんか一つ勉強になったのがあったんですよね。これはなんかちょっと方向性が違う選び方をしたというか、
うん、
好きなものしか選ばないじゃないですか、
うん、そうですね。
価値があるもんというか、でもなんかそれだけじゃなくて本人が一番気合い入れて作ったものなんじゃないかなって、
うん、
斉藤さんがの思いがなんかいろいろムラがあったというか、なんかこうすごいバーンなんかバーンってすごい作品作品でなんか思いの入り方が違うんですよね。なんか重いやつもあれば、
うん、
スピーディーじゃないですけど、なんかそういう中でこれはなんとなくその何か僕はなんか自画像みたいだなと思ったからこれにしたんですけど、うん、本人の子供なんですけど、元は子供の写真なんですけど、うん、と思ってなんかそういう意味でだからあいいのかなと思った
ん
です。
うん、
自画像でもいいですけど、僕その後すごい法則を見出しまして、
お、
まあ、去年の 秋大阪で展示して、
うんうん、
こんなん言ったらあかんけど、
うん、
まあ、僕的には失敗、
一
個漏れないし、
お
かけた時間何だったんだ、しかも自分でも混乱してしまいました。チムシとは違う、チムシ松本にするよっていうことで個展をやってパニックですよね。
うん、
でも それからその次になんかカルチャーとかこけしの色塗る仕事が来た時に、またルアーの色を塗るわけにはいかないと思って、
うん、
まあ、もちろん受けたんですけど、
うん、
その時には、ね、そのリベンジとしてなんかすごい頭の中整理し直して、
うん、
一つの答えを出したんですよ。超王道、
超王道、
美術の超王道、
うん、
間違いない、
うん、
作品作り、
うん、
困った時は自画像です、
うん、そうなんだ。困った時自画像なんだ。
困った時は自画像。結構要は大御所も それほど身近でよく知ってて、
うん、
思い入れがあって、
うん、
構造も分かっててっていう題材は多分他にないんですよ。
自画像なんだ、
うん、重いのあるものが一番やっぱりものとしてまとあの仕上がっていくんですよ、
うん、
バーって。でなんで絵がうまくいかなくてルアーはうまくいくのかっていう差が分かんなかったんですけど、ルアーのことって僕も仕事し始める前からだからもう今、まあ、仕事し始めてからとしても今で8年目だからもう10年ぐらいずっとルアー作りっていうことは考えてるんですよね、
うん、
絶えず、うん、ほぼ24時間ずっと考えてるから、
うん、
あの一個一個 その色だったりルアーの形だったりとか機能だったりっていうの全部もうちゃんと時間がかかってるんですよね、
うん、
でいきなり絵描こうと思ったらやっぱいきなりだったんですよね、
うん、
設定もなんか自分の中であやふや、
うん、
物語的なものも全部でそれが分かったから、
うん、
分かんないですけどまた次もう一回絵描きたいってなるのか相当傷つきましたから、
うん、
ここの中でだけど
思い入れで言うとルアー今まで作ってきた中で一番強いのはやっぱ海馬になるの
思い入れはやっぱ処女作じゃないですか。
処女作、
うん、やいか
やいか
海馬はそんなんじゃない
ですか。そん
なもっとあのお金稼ぎたいと思って作ったぐらいですか。本当にお金稼ぎたいって言うとわざとそのゲスな言い方してますけど、
うん、みんなにもっと知ってもらう使ってもらう。
そうそうそう。なんかあのチムシっていうブランドをその当時のでいうあの次のステージに入れたいというか。出た時にはもっと盛り上がってましたし、まあそれでも僕後の方ですけど。
その
ドラ
トップウォーターの盛り上がりが
そうそうムーブメントの中では後の方ですけど。道楽があって。あの関西系が出てきて、うん、その辺で初めてインディーズ の、
うん、
ムーブメントとして
そうです、ね、
ポツポツあったのがムーブメントとして動き始めて、うん、でその後だからローカルとか、
うん、
ああいうその関西の方の人らが動き始めたことでビルダーになってきた人らが出てきたというか、
うん、
それこそノリチカさんとか、
うん、
道楽の影響で富山さんは確かルアー作ってるはずだから、
うん、
とかでさらに僕はその後なんで、
うん、
ババショーとかがあってそういうのを客で買った方ですから、
うん、
見てて、
うん
うん、マジで第三世代ぐらいですよ。
そうか、ヤイカヤイカ作らないですね。
うん、ギラクさんぐらい大変なんですよ。
うん、
あとはやっぱ設計ルアー自体の設計としてっていうよりはその工業製品の設計としては無茶がありすぎるというか、
うん、
その仕事をする人間として、うん、あれは副業だからできたとはもう言える部分があるんだけど、
うん、
まあでも思い入れはあるから廃盤ではないんですけど、
うん、
それこそ、うん、いろんなものが一応自分の中には物語があるというかコンセプトがあるから、
うん
うん、あこれはもうちょっとこうしたいなとかっていうのとかが溜まってって改良して出たりとかするんでしょうけど、ヤイカは使わないから、
うん、
まあ、使わないようにしてるんですけど、僕も手玉ほとんどないルアーなんで、
うん、
ちょっとでも もしかしたら今の釣り使って面白いのかなっていう点が最近見えてしまったから嫌なんですけど、ちょっとねなんか思いのほか面白いのかなって自分で思ってしまって、うん、
そういうのは作るとか売る苦労を知らない僕らにとっては楽しみが一つ増えましたね。ひょっとしたら出てくるのかもしれないっていう可能性が前より増えたっていうのが、
うん、だ基本的にはどれも僕からしたらどれもあの いろんな各だ子供何人もいて、
うん、
誰が可愛いっていうのと一緒ですよ、
うん、
ただ一人目ってなんかびっくりするじゃないですか、
うん、
大体僕も次男というか長男だけどお姉ちゃんがいるから、
うんうん、
僕の写真のないこと姉ちゃんの写真はいっぱいあるのに っていうことでしょ、
うんうん、
っていうだけですよ。やっぱり処女作が。
なるほど。
衝撃、
うん
うん。自分にとっては衝撃だったんじゃないですかね。うん、必死だったから。うん、
何個ぐらい作ったんですか。
全部入れると200個ぐらいあると思
う。結構あるんだな。
廃人になりそうなぐらい。今わかんない。今腕っていうかその一応技術的なものも上がりましたから。
制作の。
うん。うん、あとは精神的な余裕であったりとか、うん、自分が乗るか乗らないかで、うん、要は新しい他にも欲しいものあるから。
うん。
うん。
やっぱりトーナメントとか出てることによって随分。
いや違うんですよ全然。
関係なく。
うん、ああじゃあルアーの方向性は逆にまあはっきりしてきたといえばはっきりしてきたし。
うん。
でも別にじゃあって言ってうちのルアーの中で使えないものはないですけど、
うん、
トーナメント絡めても。ただ逆にだからサイズが感を変えたくなったりとかはあるかもしれないし、物によりますよ、ね。
うん。
あと場所による。
うん、
それはだと、まあ、トーナメントに出ていっぱい分かったことはあるけど、
うん、
だからもともとは僕あの一応自分のところのルアーは釣れるものを作りって、
うん、
釣れるルアーを作りたいっていうのでやってるから、
うん、
あんま変わんないんじゃないですか、
うん、
そこに関してで、うん、僕自分のところのルアーで釣れると思ってトーナメント出ちゃったから、
うん、
そしたらなかなか釣りが下手だったっていうだけで、
うん、
あとまあ下手だから上手くなりたいっていうのもあってだけど、
うん、
まあ潜ったりとか沈んだりとかっていうのじゃなければ柔らかかったりとかっていうのじゃなければ、うん、そんな劇的にこれじゃないとダメっていうのがいくつかバドとかね、
うん、
極端なバドだったりバズだったりだからそういうのじゃなければ自分とこのルアーも、
うん、
はどれも一応実調で使えるもんだとは思ってるけど、
うん、4位でしたっけ
4位に入
ってましたね
一応ねあれはダブルスイッシャー、
うんうん、
じゃあそこでボルチっていうよりダブルスイッシャーですよねだから、
うん、
ダブルスイッシャーも何種類かあって、
うん、
サイレント型のその餌っぽいというか、
うん
あのなんか最近分かったのは魚が大丈夫ルアーに食いつくのに、
うん、
基本的にはテンション上がって食いついてるんですよね、
うん、
ギュッて、
うん、
うわーみたいな、
うん、
そのうわーの鳴り方がヤッホーっていう食うぜとか、
うん、
そのハイな、
うん、
テンションへの プラスというか楽しいというか、
うん、
のテンションの上がり方以外に、
うん、
ムカついて食うっていうのがあるっていうのがやっと分かってでもどっちにしてもスイッチは入ってるんですよ、
うん、
なんかその何かしらの、
うん、
だからそういう意味でダブルスイッチャーは割と どのスイッチも入れやすいんですよ、
うん、食べたいっていうのとムカつくぞというのと、
まあ、そうただまあまあそのサイレント型っていうのはどっちかっていうと食わせよりですけど、
うん、
とその要はノーマルに近いその首振ったりとか、
うん、
ちょっとボリュームがあってプレペラも効くてみたいなのは、うん、それなりに食わせもできるし、
うん、
ちょっとその興味じゃないですけどいらだとするじゃないですか、うん、っていうのもできるし、
うん、
ウォルチはあの割とまあまあ総合的なことができるようにと思って作ったダブルスイッチャーだから、
うん、
怒らすこともできるし、
うん
一応食わせっぽいそのソフトなアプローチもできるし、
うん、
に4位になった時はもう完全に怒らせる方というか、
うん、
ちょっと強いアプローチを心がけて、
うん、それも最初からそっち狙いでやってたいろいろ試してこっちだと
で大会終わってから正しかったんだって分かったんですけど、
うん、
ただ感じてはいた、
うん、
食わせじゃ今日は食わないなっていうの、
うん、
理屈というよりは試しながら、
うん、
でもその大まかですよね。だから最近はなんか釣りのやってる方向性が大まかになってきて、
うん、
今日はこっちかなあっちかなみたいな、機嫌がいいのか悪いのか、良ければ美味しそうなアクションで食うんですよ、ね、機嫌が良ければ、機嫌が良くなければ、
うん、
もっとオーバーアクションか音か、そのそもっとヤッホーじゃないスイッチの入れ方を、もしくはでもちょっとテンション低いけど一瞬キラキラとかって言ってヤッホーのスイッチを入れることもあるんですけど、っていうそのそれともつって大会の結果知って分かったんですけど、あの産卵前の魚はとにかくイライラしてるっていう、だからもうそっち入れるしかないみたいな、っていう、ただまあそれは釣りしながら、なんとなく1時間ぐらいガーって釣りしながら、多分今日はそういう機嫌よく食う方向無理だなとか思って強めでやって
た、そういうのを
まだ僕はそんなに理屈分かってないですから、実はやっと考えて釣りできるようになっただけで、
僕もその理論や技術や結果、特に結果は全然伴ってないんだけど、そういう想像するというか、まあ妄想なんだろうけども、それはすごく面白いし、自分がこうだろうなと思ったアプローチに対して反応がある、それがその魚じゃなくなかってもそうかもしれないけど、要は自分と違う種類の生き物が想像したものの反応があるっていうのは僕はすごく面白い。もちろんそれが合ってるかどうかは聞けないからわからないんだけど、それ釣りの一つの楽しみだろうなってすごく思うけども、実際そういうことをやってない人の方が多いのかなっていうふうには感じるかな。そのトップの釣りをやってる人の中では僕はそんな風なイメージを勝手に持ってることが多いかな。バスのことをあまり知ろうとしないというか関心がなさそうな気はする、これもったいないなと、同じ僕と同じように釣れない人であっても、多分僕の方が面白いかもしれない、勝手に、勝手にこいつは怒ってるとか、ほらこう餌のように動かしてみようとか、やればもうちょっと面白くなる可能性はあるのかななんてことは勝手に思ったりはするか、まあ、これも妄想なんだけどね。
半分は業界の問題でしょ。ルアーの話しかしないじゃないですか、自分もそうだったけど、だからそれを分かっててやんないのか、どうかは別ですよ。僕は分かってなかったから、その説明ができなかっただけで、あの魚釣りが何たるかを分からずにメーカーをやってたんですけど、ルアーの本質は多分僕は外してないと思うんですよ。買ってなくても海馬作ってますから、他のポームだってヤイカだって今見直しても別に面白いし、それはだから一応奇跡的に魚が連れてきたりとかした中で集めてきたんだけど、今はもうちょっと論理的だったりとか、どういう道筋で勉強していったらいいかっていうのが自分はもうこの実体験で分かってきたから、僕はもうちょっとそれを伝えれるとは思ってるけど、釣り業界全体としてはそこを言ってない部分があるから、お客さんが知らないっていう業界の問題でもあると思います、業界のがそういう風にしてしまってる、
まあ、楽しむ人が増えた方が結果的に、まあ、ちょっと時間かかったりするのかもしれないけど、お金を使い続ける人が残るような気もするんですけどね。
まあでも釣りが楽しい人と道具が楽しい人と両方いるから、
道具も面白いもんね、
なんとも言えないですけど、でもまあやっぱり僕はずっとあのやってきて分かったことは、その上手くなりたいって思ったのが30超えてますから、確か29か30ですから、この3年ぐらいで上手くなりたいと思ってやって分かったのは、やっぱり釣りって上手くなるっていうのが、なんか気持ち悪いプロをいっぱい考えて分かるけどダサくて、なんか自己満足みたいな人らがいっぱいを見てたから、そういう風になりたくないなっていうので、上手くなりたいっていうのは考えたことなかったんですけど、まあ僕なりに上手くなるっていうことと、 それは別だっていうことが分かったから、逆に良かったと思うんですけど、まあ、だからただ単に釣りがうまいっていうのはやっぱり、生き物のことをよく知ってるっていうことと、そのフィールドだ、バスの釣りだったらバスのことを知ってる、餌のことを知ってる、フィールドのことを知ってる、っていうこと、プラス今の日本においてアメリカも含めて、アメリカの本を読んだんで、おいてもう一個綺麗事じゃなくちゃんと認識しておかないといけないのは、釣ってる魚は、あの僕らのことを知ってるってことです。大自然で釣りしてるわけじゃないですから、大自然に行ってはいるけど、人間を知らない魚を釣るのはもうめちゃくちゃ簡単ですよね、逆に言うと多分
そう、ね、
簡単、じゃあってすごいところに行ってやったことないから分かんないけど、
そんな気がしますよね。
知らないやつを騙すんじゃ ない遊びをしてるっていうのは残念なことだけど、知っとかないといけない大きなキーワードだと思うんですけど、人間のことを
知ってる、
嫌なやつとして認識してる魚と、こっちは喜んで遊んでもらおうとしてる、矛盾してますけど、こっちのことは嫌いなキャバ嬢を好きになってるみたいな部分はが、僕はロマンチストだからなんか魚っていうのはどっかでその昔からある本能的なものに従って生きてて、人間抜きの考え方は割としてた方の人間なんですよ、ずっと。人間の及ぼす影響よりもっとその魚の本能に近い部分がすごくあって、それを解き放つと釣れるみたいなのだと思ってたんだけど、今は釣りしてる中で言ったらもう全部自分とかの存在がなくなった方が魚が釣れるんだっていう、なんていうかその人間の存在が一番マイナス、とかっていうのもちゃんと認識した上で釣りするようになりましたよね。二つかな。だからその人間、自分らっていう存在が余計なもんだって思うようになったのと、魚のことを勉強するように、魚とフィールドのことを勉強するようになったのが、のでバカって開いた、劇的な開き方をした。開くまでに時間かかりましたけど、誰かに春はこうですよ、こうしなさいよって言われて、春の釣りが分かったわけでは実はないんですよ。周りに三尾さんみたいなプロの人もいて釣りのことは教えてもらうけど、あの残念なことにそんなに頭が良くないんで、いやよく分かんないんですよ。あと言われたことが分かんないと頭の中に入れれないんですよ。春は見の方がいいとか、100% 鵜呑みにできない人間だから、なんでかが知りたいだけで、だからそういうトラと付き合ってていっぱいキーワードは残してあるんですよ、自分の中で。でもいっぱい多分まだ分かってないことがあって、いっぱいお題をもらってるようなもんだと思うんですけど、それが解けるようになったのは魚のことを考えるようになって、だからそれなんて誰も言ってくれなかったから、それをベースに、まあ、鈴木光雄さんってこのバス釣りの今師匠なんですけど、光雄さんの話を聞くとよくわかるんだけど、全部その人らはそういうのを、光雄さんちょっと僕の中で特別な人だけど、踏まえた上で話してるから、すっ飛んでません、ね、一般人が聞いてもやっぱわかんないと思うんですよ。だから残んないというか、その時にわかった風になっても、そのことは分かっても、そのことが現場で 100% 起きることはないんで、
そうですね、
根底が分かってれば対応はできる、でも僕は昔だから上手くなるのに、その一個一個の例を全部覚えようとしたんですよ、逆に無駄でしたね当てはめれない、
こういう時はこうだみたいなことの
魚のことじゃなく、なんかその一個一個の方程式を全部覚えようとして、わけわかんなくなる、無駄だった。でも方程式は残ってると思います。ちょっと魚のこと考えるのがこんなに楽しいのかという生活ですよね、今は。
ち ちょっと、まあ、人もそうかもしれないけど、他の生き物でも、なんか一生懸命考えるというか、楽しいですよね。想像する、うん、妄想する。
見学。観察する。
うん。すごい面白い。
そのただの妄想と、一生懸命その生き物のことを考えた上での妄想は違うじゃないですか。
うんうん、
ただの妄想は、自分よがりの妄想はマイナスなんですよ。
うん、
あの、いい方に、いい方に。
そう、自分の都合のいい方に、
ね、選んじゃうじゃん。うん、そうじゃなくて、こう、純粋にそれを、うん、嫌な部分を全部含めて、
うん、
ただその人間っていう要素がマイナスだっていうのが、バス、対バスに対して入ったから、うん、その嫌な部分を僕は除外してみようとしてますから、うん、いい部分ばっかり。
うん、
そういうの、込みで、全部その魚を勉強していく。
うん、
上での妄想は、
うん、
釣りに1週間に1回の人間でも、
うん、
釣りに毎日釣りに行って同じようなことが起きるっちゃう、うんうん、
そうですね、
うん、と思います。僕も毎日そういうことになっちゃってるから、うん、今
は、うん、この鈴木さんをはじめとしてそういうトップトーナメンターっていうんですかね、ああいう大会に出て強い人たちに会うじゃないですか、
はい、
彼らは釣りが技術が長けてるっていうのはすごくわかるし、
はい、
多分それは魚を知ってるから釣れるんだと思うんだけど、はいはいはい、その誰というわけじゃないんですけど、そういう人たちは魚も好きなのかな。
魚？
うん。
お？好き？
うん。でこの間そのラッティーツイスターの高井さんに大漁船に連れてもらって、はいはいはい、道具も全部借りて、はいはい、ルアーまでつけてもらって。あそこ投げてこんなアクションでって言われて、もうあそこに投げれないからなかなか釣れなかったんだけど、まあ、最終的にはここに行けばいつも釣れる、食いつくやつがいるからって釣らしてもらったんだけど、高井さんは雷魚すっごい好きそうに見えたのね。僕は
いやもう
めちゃめちゃ、
うん、DVD 見てても
その場所もすごく大事にしてるし、すごい何の変哲もない普通の 細というか普通の水路なんだけど、うん、とてもよく知ってるし、わなんかすごい大好き、
高井さん
魚大好きなんだなと思って、
かなり尊敬するアングラーの一人、
うん、
そういうのを全部踏まえて、
そういう人はその釣りのうまい人たちの中にはどれくらいいるんだろうなと思って、
ああバラバラですよね。だからやっぱ、
うん、
ほらゲームに近い人らっていうのもいるじゃないですか、
うん、
あの残念ながらという
、
僕からしたら残念な人ですね、
うん、
いっぱい釣るけど
別に
ゲームみたいな、
バスじゃなくてもいい、この魚じゃなくてもいい、
そうそうそう、代わりがあるとか、
うん、
その次入り込まないとか、
うん、
いや場所知ってって、この自然知ってって、
うん、
ロマンティストはそこからなんかさらになんかこうちょっと壮大なことになっていったりすると思うんですよ、
うん、
そこから初めて自然のこと考えたりとか、
うん、
じゃない人もいます
よ、うん、
本当に釣れりゃいいとか、
うん、
プロの中にも多分いいんじゃないですか。
そうじゃない人もいるってこと
で、その人らばっかりだったらもっとすごいことになって、もっといいことにな
って、うん、いいね。そういう釣りがうまくて魚も好きな人にやっぱり会いたいね、
うん、好きか。三尾さんどうなんだろう。でもやっぱ僕今あの人がやってる大会とかに出て、
うん、
だからその後に残る人らに何かを残すというか、
うん、
あでも三尾さんはやっぱ釣り協会に対して還元しようとしてはる人だから、
うん、
やっぱその部分多分、
うん、
自分が多分なんか釣り業界に何かあの助けられたというか、
うん、
ものがあるって、
うん、
その年になって返したいものがあるっていう部分がある、
うん
うん、ヒトラーだから嫌いではないでしょうね、
うん、
その場所がのこともあでも、うんうん、あるでしょうし、
うん、
ただから僕は牛久沼に行ってるから、
うん、
船屋さんの大会にずっと出るっていうのの意味はすごく大きかったですけど、
うん、
おっちゃんらがバスを丁寧にしないと怒るっていう、
うん、いいね、うん、
すごい大きな経験でしたよ、
うん、
ウェインの時に、
うん、
すごい怒られて落としたりしたら、うん、みんなそんな暴れるから落とすじゃないですか、
うん、
すごい怒られるし、うん、向こうからしたらね減ったらもう これ以上減ったらっていうぐらいの危機感がある沼なんで、
うん、
いるんですよ、
うん、
でもそれは昔に比べたらめっちゃ減ってますし、ね、だからそういうのは勉強になってるというか、そういう人らもいる、
うん
それね、死んでもいいですよっていう人は少ないかもしれないですけど、うん、そんなに考えてない人も多分いるとは思いますけど、うん、多分でそういうのが見えたらめちゃくちゃこっちも引きますけどね逆に、
うん、
シーバスのなんかテレビでもう死にかけてるのを逃がしてるのを見たってタキオンがなんか大層心痛めてて、
うん、
僕もその話聞いただけで嫌になりました、
ねうん、
もうだ魚のも仕事だから、
うん、
魚ちゃんと物取りしないといけないし、
うん、
自分以外のことかかってくるじゃないですか、
うん、
仕事だと、
うん、
雑誌とかだと、
うん、
もっと持って長く時間、うん、持って写真撮らせてください、うん、バシャバシャとかあるかもしれないけどそれでも気使ってる人と気使ってない人いると、
うん、あのバス釣り来魚もそうだけど新野見さんっているじゃないですか。
じゃあ二宮さんの話は次回
ということ
で、はい、一回止めます。
はい